皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2021年8月26日、今日のお相手はですね、いつものメンバーにお一人、特別ゲストが加わります。これまで23回この放送をやっておきましたけれども、そのうち4回目の出場ということで、実は武道道場そして体操教室をやっておられる、辰幸さんです。
よろしくお願いします。
そして
お相手はいつもの通り、はい、太郎と
優作でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、もう話題また盛りだくさんでございまして、最後までいけるかどうか、チャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、ちょっとその辰幸さんのですね、はい、経歴でちょっと、お話ということですか。
そうですね、はい、これ第4回目、23回中4回出演していただいてますけども、はい、私の旧知の友人でですね、彼はもともと極真空手の師範で、活躍もされて国際大会でも2位も輝いたこともあるぐらいなんですけども、現在道場をね、いろいろと、されて子どもたちの育成や諸々についてされているんですけど、その道場の、方針といいますかね、ちょっと、教えいただきたいなと思いまして、お願いします。
はい、太郎君とはもう中学からのずっと同級生で、今もお付き合いさせていただいているんですけど、僕としては武道の道場と体操教室をさせていただいてまして、であとはもうちょっと今コロナの方が大変なんで、個人レッスンという形で、なんていうか低濃度のオゾン発生器とかを持ってですね、ウイルスを不活性化するっていう言われている装置を知らないながら個人レッスンもしてるんですけどね。要はなんでこういうところに連れてきていただいたっていうと、そういうお話の中で、その今はですね、体を守るところがもちろん武道なんですけれども、武道の武っていうのは矛を止めるって書くんですよ。で、矛を止めるっていうのは相手の武器であると同時に、やっぱり目に見えないもの、例えば自分の心であるとか怒りとか悲しみ憎しみとか、そういったものも含めてコントロールできればいいなっていう話なんですけども、そこで太郎君とかの場合は電磁波のこととかワクチンのことがすごく詳しくて、そこで意気共感するところがあってですね、でところが最近僕は思うのは、その目に見えないものがあまりにも大きくなりすぎて、その守りきれないっていうんですかね、だから目に見えないものを感じる力はやっぱり上げていかなあかんっていうのは、だからこそ体を磨いていくっていうのは、ただ鍛えるだけとか相手を制するとかっていうのではなくて、自分の体をですね、ちゃんと意識してコントロールする、でそれを使う、でそれでも今サッカーでも野球でも、最近 YouTube で走りの学校といういい YouTube あるんですけど、それものすごく分解してですね、ちゃんと説明する人たちがたくさん出てきてるので、そこで今度そういった知識、日頃から意識してないと守れないので、そういったところでこの太郎とか優作さんとかにね、お話聞きながらいろいろ話聞きたいと思っております。はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日の第一発目のテーマがですね、電磁波、5G ということも含めてですが、はい、これについて太郎さんどうぞ。
今世間ではコロナが怖いということですけど、私はコロナより電磁波の方が怖いと思います。
なぜですか？
軍事兵器にも使われているこのミリ波ですよね、マイクロウェーブですけども、こちらもですね、どんどんどんどん我々の生活が便利になる、便利になるというのは、IT、パソコンやスマホ、ものすごく便利で早くなって処理能力が増えて、素早くもう地球の裏のこともすぐ分かるし、もちろん通信でお話し合いもできるして、本当に便利なんですけども、その裏側ではですね、いろんなマイナスのデメリットもある、これはいろんなもので、今までに起こったことで便利なものたくさんあると思います。結局工場でね、痛い病でもですね、あそこで便利な、自動車部品を作ってたり、いろんなものを作ってた後ろで結局は撒き散らしているもの、ね、これに今までは見ようとしなかったでしょ、隠してたんですよ。それは官僚も含めてですよ、許認可するところも含めて、もう、経済優先、お金優先で見て見ぬふりをした。これは食品にも言えると思います。
そうです、本当に
農薬とか食品にも言える。そして金儲けになるかと、天下りになるとかね、いろんなたくさん出回ってる食べ物の中でもいろんなもの、添加物が入って、
遺伝子組み換えですよね、
遺伝子組み換えや添加物なんかもたくさん入るのに、それ目をつぶってるとか、 アメリカでは許されるのはまだ日本輸入してるとかね、ヨーロッパでは絶対ダメだけども、 EU では許されてないものが日本に送られる、
グリオサートとかですね、
ワクチンも一緒だと思います。
そうですね、
そこでこの電磁波、今回はちょっとこの目に見えない、特に目に見えないもので言うと、この電磁、実は私電磁波過敏症に3年前になりましたよね、ちょっといろいろとIH ヒーターを使ったりですね、まあ、IH ヒーター作ってるメーカーには申し訳ないですけども、 IH ヒーター分全部やめました。調理を料理をするもんですから、すごく3連で家1軒分ぐらいのね、電力を使う、しかもガスと違って使い始めた時はですね、便利よ、いいなと思いました。IH ヒーター、
なるほど、
業務用の IH ヒーターなんですよ、鍋かけると普通ガスで水から沸騰するのにね、5分はかかりますよね、30秒です、
怖いですね、
ぐーっと強力にすれば、
逆に怖い
すれば、もう一瞬で水がね、電子レンジ、
電子レンジみたいな、
電子レンジなんですよ、マイクロ、
マイクロファーだよね、
それが台の上から発生するんですよ、
怖い怖い、
これ調理してるもん絶対被爆しますよね、
そうですね、
暴露しますよね、
それで
これで、でもうやめました、でそれだけが原因とは言えません、実は私そこの調理知り合いのものも、奥さんがお家がね、IH ヒーターだ、マンションやら、お家のガス、ガスがね、火事になるとか危ないので、IH が、その点では便利です、火事にならないとか、しかしながら、ガスから IH ヒーターでやってると、たまたまかもしれませんが、妊婦さん、
うわー、怖い、
妊婦さん、ちょうどお腹なんですよ、
当たりますよね、
70センチかの、台所の高さで70センチぐらいの、はい、ダメになられました。
うわ
で、お医者さん行ったら、お医者さんもその影響が大だなということはおっしゃって、帯電、
そう、
中に入るというかね、帯電数を帯びるんですよ ね、
そうですね、
電磁波ってこう、電波と磁波です ね、
そうですね、
これは這うようにね、壁あれば巻きついてこうふわーっとね、ターミネーターあれみたいにふわーっと広がるんですよ、
距離に比例するんですよ ね、
ね、そうなんですよね。で、今言われてることで言うとね、電子レンジにさらされた、11個とあるんですけど、これ紹介しますと、人の生命エネルギー場が破壊される、それは生命エネルギー場の周波数がより長くなるという副作用がある、2番目機械の作動中に細胞の電位平衡性がとりわけ血液とリンパ系において減少する、3つ目人の代謝過程の中で、代謝とはね、エネルギーを食べ物とか栄養をエネルギーにしていく
代謝ですよね、
代謝ね、分解の過程が消化器系から血清中に移行する一方、内側の細胞膜の潜在能力が低下、不安定になる、そして、内側の細胞膜の潜在能力も低下、不安定になる、大脳、脳ですよ、脳の前面に位置、思考と工事の機能を司る連絡潜在能力に関して電気的神経信号が弱体化し、回路が波状するということは、考えなくなるとか、
そうそうそう、
思考しなくなるとか、ぼーっとする、
そうですね、
僕ね、失礼ながらね、ハイブリッドの車、前乗ってたんですけど、それ以来やめまして、
乗れなくなりますよね、
タクシーでね、手挙げるとね、某メーカーのね、ハイブリッド車ね、中で、いつもね、時間がもったいないので、タクシーに乗ったとき、中でスマホとかなんかやるんですよ、
はい、
ハイブリッドだったら、ぼーっとしてできなくなります。
そうそうそう
そう、そんな極端ですか、
はい、そしてその6つ目前後双方の中枢神経と自律神経の神経中枢のエネルギー場の調和が失われ、電気的神経回路が弱体化して波状すると、7番目工事の意識を司る上項網上系内において生体電気性弱、強弱のバランスと回路が失われる、8マイクラ発生源より半径500メートル以内にいる人、動物、植物の生命エネルギーが長期間にわたった場合、累積的に減衰する。9、神経系とリンパ系にくまなく残留電磁場が堆積し、その影響が長期間持続してしまう。10、ホルモンの生成とホルモンバランスの維持が男性、女性双方において不安定なり阻害される。最後、11、マイクロ波、電磁場を浴びた人の脳波、アルファ波、シータ波、デルタ波の信号パターンが非常に顕著に妨害されるというような、電子レンジや変電所、そして高圧電圧の下とかも、植物とか我々、育ちにくかったり育成が非常に悪いから、あまりその土地では住まない方がいいですよね。
怖 これでも身近な話ですると、スマホがそうなんですよね。
そうです
ね。そうなんです。5G とかのあたりは。
私は寝るときは一番遠いとこで充電かけて、
もちろん。
もうでもみんな目覚ましの代わりに耳が、
ね。いやそれ最悪ですね。そうだから。それは絶対しません。
同乗生にも必ず言うんですけど、子供たちにも。だからその使い方知らないから。だからその電磁波の話もですね。うん、去年の暮れにあの太郎くんとの縁で。はい、あの電磁波測定士っていう人がやるんですよ。ほんでその電磁波の僕がなんでそれしたかというと、ちょっと家の事情がありまして、ちょっとあの家内が家をちょっと長期間に留守することになりましてね、はい、うち猫ちゃんがいるんですけど、はい、猫ちゃんと1階でホットカーテンの上でずっと寝ることになったんですよ。もう猫がとりあえずその寂しがるというよりもその1階 で僕ずっとその電磁波の真上で寝てたんですよ。で
ホ
ットカーペットの真上で、はいはいはい、で元々太郎君からも聞いてたけど、ホットカーペットあんまり良くないって分かってたんですね、うん、でずっと毎日ではなかったんですよ、うん、もう僕は2階の結局ベッドとかで寝てたから、もう全く違う環境で、それが毎日になるとね、てきめんに体に来たんですよ。
どういう症状が具体的に？
まずはね、関節が痛いです。朝起きた時に、で僕体使う仕事させてもらってますから、はい、やっぱ日頃の変化がよく分かるんですよ。で、あまりにも体がやっぱおかしいんですよ、朝起きると。で、これは絶対電磁波やなと思って、うん、はい、で、ちょっと1週間、2週間経ってるうちにね、これあかんわと思って、で、太郎のとこから電話して、買おうと思ったら、やっぱもう買えなかったんですよ。うん、で、それでも、ちょっとリアルに体がおかしかったんで、調べ倒して、昔の本とか引っ張り出して、レジナっていう会社があってね、うん、エルマクリーンっていう機械があるの分かったんですよ。で、まあ、辻田さんっていう、まあ、会社の社長がいて、でそこで調べてみるとそれを売ってるって言われるんですよ、うん、でそれを売り方が昔と違ってて、店ではなくて電磁波測定士さんを通して購入できるってことだったんですよ。でそれでもう忘れません、12月23日の時にその機械が届きまして、でその電磁波測定に測定してもらうとね、もう今ここにあの報告書があるんですけど、まあそれはすごい数字でした。で、まあ、あんまり具体的に単位のことを言ってもあれなんですけれども、うん、とりあえずホットカーペットをポンと置いてたら、はい、電波がですね、非常に強い電波やったんですよ、うん、普通の通常の安全基準ってスウェーデンの基準があるらしいんですけど、それの12倍。で僕の体にも電波も磁波もすごい高い数字だったんです。でなんとそのうちの猫ちゃん花ちゃんって言うんですけど、ホットカーペットの上にそらベッド引いて寝てますよね。ほなものすごいリアルに近いでしょ、うん、距離と、はい、ほなね、もう基準のね12倍、あ7ごめんなさい、7倍とか8倍でしたね。
すごいですね。
で磁波に関しては基準の78倍です。
78倍。
でもう一つ驚いたのが、コンセントつないで携帯を測ってもらったんですよ、うん、なんで基準値は30倍です。
そうそう、充電中危ないよね。
そうだからこれを見た時にリアルに子供たちに、みんな知ってるか、電源つないで喋ったりゲームやったらあかんぞって話をして、で電磁波っていうのは見えへんけれども、そういうのに今からマナーにしときって。でまあここでも何回か前にですね、あの古性ひろえさんやったかな、 5G とかスマホのことの話をさせてもらったと思うんですけれども、だから結局ね、そういうの知識がないと守れない時代になってきてるんですよ。だから日頃から、だからこの電磁波のこともそうやし、食のこともそうやし、自分の身近にある、まあコロナもそうなんですけど、ちゃんとした知識をちゃんと得るということで、でもね、体をちゃんと動かしてリアルに鍛えておかんと、頭ってぼーっとするんですよ、うん。
そう。それが原因がわからないのが一番危ない。
そうなんですよ。
で、的確に対処する。原因を見つけて。そのためにはやっぱり勉強しないとダメですよね。
そう、先生、結局その有酸素運動的なことをやっぱり週に何回かでも入れとかないと、こんだけコロナで今ね緊急事態宣言もあるんですけども、やっぱ体を動かすっていうのが基本になってくると思います。それがすごく大事だなと。
その通りですね、
はい、まあじゃあここで一曲、はい、
いきましょう。
はい、まあ、そういう壮絶な数値が出たということですが、
はい、
でもそれに対して、
今の曲はですね、はい、These Foolish Things という曲で、あのハンプトン・ホーズというピアニストが
いいですね。
あの、うーん、愚かな、こんな愚かなことかと、
まあ、ことや、パロはこういうのはよう知ってるよね、お前いい曲選曲するよね、本当に。
いやいや、まあ、あのたくさん音楽好きだったので、
しみると、
なかなか意味がねちゃんと
こう、そうそう、
あるんでね、
メッセージがね、
やっぱりね、ブルースとかも含めてね、黒人の苦しみとか、
ね、
レゲエにして
るよね、
あのレゲエも好きなのあるんですよ、うん、あいつら満腹俺たち腹ペコっていうとこあるんですよ日本語に直したら
いや
これはもう最初から資本主義の最終形を言ってるようなもんですよね、
う
ん、
そういうの感じれる力を上げたいですよね。だから僕は武道をやってるんだけど彼は職でもうほんまに立ち向かってやってるから、はい、
そうところで先ほどのね、はい、猫ちゃんの話、はい、面白い話あったんですよね。
そうなんですよ。でね、そのエルマクリン別に僕はその機械の回しもんじゃないです、うん、もう別に営業も全く僕にお金入るわけで全くないんですけれども、はい、あえてぜひ皆さんにお伝えしたいのはそのシーツを引きました、コンセントつなぎます、そのエルマクリーンでアース取りましたね、その瞬間から僕の体全然違うんですよ。もうね心地いいっていうもんじゃなくて、あ、なんやこれが本来なんやなと、うん、でなんせ一番驚いたのはうちの花ちゃんで、はい、うちの花ちゃんがですね、その日からクークー寝るんですよ。で今までも寝てたんですよ、もちろん寝てたけど一緒に寝てるか分かりませんよ、ね、ほんな
ね、あ、いびきかいて
そのいびきがね、その日の晩からリアルに聞こえるんですよ。でもう一つ驚いたのが、そのリネンシーツ引いてます、ただし僕その時真冬やったからね、12月23日灯油が石油ストーブを置いてたんですよ。今までの花ちゃんはその引くまでは灯油の真前で寝たんですよ、うん、ところがリネンシーツはその灯油の真前に引くわけにいかない、ある程度まあ60センチぐらい距離置いてたんですよね。ほな、なんと花ちゃんはそのシーツの上で寝るんですよ、灯油の前じゃない、
あったかいとこじゃなくてそっちを選んだ、
そっちの方が気分がいいんです。でもう一つ恐ろしいのが、僕本当これリアルにうわこれすごいなと思ったら、花ちゃんね今年のもう9月10月で18歳ですよね、人間ではもう90くらい、うん、去年の冬って言ったら、まあ、それぐらい高齢ですよね。毛づやがね全く変わったんですよ、うん、
よくなった。
よくなった。もうツヤツヤ。で、今、うちに個人レッスン受けられる方も安心なんで一応ね、来られるんですけど、花ちゃんいつ見てもツヤツヤやね、言って。ほんで、お通じもすごいいいし。
よくなって。
いや、ほんで、なんせ僕の体が、その引いた時から全く違うんですよ。ほんで、次の日の朝も別にどこの節々も痛く。いやもうこれはねリアルでした。で僕が声を大にしたいのは、そのやっぱりそういう対策するだけでそんだけ世界が違うんですよ。で生活クラブの話も食べ物の話もしましたけど、やっぱり遺伝子組み換えっていうものを違うものを食べてるとすごいやっぱ体が安定するんですよ、うん、
本来のものですね、
うん、でワクチン僕が否定するとかそういうことじゃなくて、うん、コロナがあかんとかじゃなくて、やっぱり自然治癒力っていうものは本来備わってるもんやから、
う
ん、
そうですね。
ほら、それ、もし打たなあかんのがずっと続くとね、例えば半年に一回とかになったら、人工的なもの入れなあかんっていうのは、どうなんかなっていうのはやっぱり常に思う。で、まあ、先の話戻しますと、やっぱそうやってアース取るっていうのは、これからものすごく大事なんですよ。だから、スマホっていうのは、ある専門、もう世界中の専門家が言ってるのは、世界で一番依存性の高いものやって言われてるんですよ。それが先ほども優作さん言ったけど、耳の横で、目覚まし代わりに使ってる子は、絶対影響あるはずなんですよ。
危ないです。
だから僕が言ってるのは、とりあえず体から離せと。で、違う部屋で充電しやって、目覚ましとかで使うときやって、まあ、それぐらいの基本をみんながちゃんと学ぶには、やっぱり体ちゃんと動かして、頭活性化してんとね、やられるんですよ、ぼーっと。で、僕も、6月の終わりに初めてスマホデビューして、LINE デビューしたんですけど、ああ、これ依存するやつの気持ちようわかるわ。
その通り、おっしゃる。私も依存症ながらも対策してます。私も。ね、電磁波過敏症ですけど、スマホは離せませんので、その代わり先ほどのアーシングのエルマークリーンなどの電磁波除去装置があるんですよね。
そうです。
先ほど。
で、その専門家に電磁波測定士に聞くと、ちなみにものすごく近くに住んでたんですけど、やっぱそのスマホ直接守れないけれども、その使い方、話す、リアルに、耳の横で電話しない、スピーカーで喋る。でそういうのがあるとね全然違うんですよ。ほらずっと耳の横で喋ってる、ずっと電源つなぎながらゲームやってるやったら強烈に浴びてるわけですよ。だそれをもうこのラジオをきっかけに食べ物とかその目に見える電磁波のことを伝えたいんですよ。
それがラジオカフェで、
ね、
ありがたいやってる 79.7MHz の24太郎の真骨頂のテーマなんですよ。
素晴らしい。
それがね、マスメディアでは出せません。これ絶対にテーマとしても電磁波の話はしてはいけないという戒厳令が出てるんですよ。官僚の人も学者も、ね、そこでちょっと学者の話なんですけども、はいはい、科学世界の科学者の235人が 5G は健康に害と警告して、うん、ついこの間がん、ね、遺伝子生殖器神経損傷、人間の毛穴がアンテナになると、うん、体に巻きつくということを健康被害について科学者が リスクに対して同意を出しました。大手会社が完全にこれを保証するためにどんなことをしているんでるでしょうかということで、インターナショナル EMF、サイエンティストアピールという電磁波と無線技術に関する国際科学者の申し立てに署名されました。235人の41カ国の方、日本も入ってんのかな、多分入ってないのな、これは日本、アメリカの属国ですからね、アメリカもやってんのかなと。
まあ、
これなぜこれが出ないかというのはやっぱりね、軍事技術で秘密なんですよ。
そうですよね。
例えば CIA のシークレットとか、まあミリタリーインダストリアルの、コンプレックス、軍需産業の秘密ではあるんですけど、
そうですね、
こんなものが世間まで使ってるのも 5G ですよ、
もとも
と。まあ、6G という未来もあるんですけど、それもかなりのもんで、これを秘密にしなかったのは軍需産業で秘密で使われてる秘密なんですよ。人殺しができるわけですよね、あの部屋の中に入ってるものを浴びさせて、ね、照射できるんですよね。だからでもですね、一般の 5G の電磁波の影響も除去して声を出していかなければいけないと、
はい、
で我々はまあこのその文書ですね、国際科学者申し立てにはこの EMF 研究に携わっている科学者は我々公表された研究に基づき電気より無線装置によって発生する電磁界、暴露の増加に関して真剣な懸念を持っていると。で研究によりがんリスク、遺伝子へのダメージ、生殖器への機能変化、神経障害があると言われてて、さらに米国国立毒物学プログラム NTP が最近興味深い大規模な研究を行ったのは、多数の実験をマウスを出生前から2年間全身に継続して RF 高周波エネルギーを1日9時間暴露させたと、当てたと。これは人間の約70年当たると。その結果照射を受けたネズミの心臓に悪性腫瘍発生の危険性の増加、脳や副腎にも同様の結果が行われたというような、他にも研究がたくさんありまして、まあこうがんリスク、細胞ストレス、有害なフリーラジカルの増加、遺伝子損傷、生殖器の構造的および機能的変化、学習および記憶障害、神経学的障害が挙げられる。これらの被害は人類だけにとどまらず、植物、動物、先ほどね、猫ちゃんの、花ちゃんの動物の両方など含めた両方の生命に有害な影響を与える可能性があるというようなことが
十分
に、さらにあのイスラエルヘブライ大学のベン・イシャン博士が実施した最近の調査によると、人間の肌は 5G の放射線の一種を受容体として作用するんです、アンテナになる。
そうです、ね、
放射線を引っ込むんですって、当てられたら、だから余計まとわりつくと。さらに科学雑誌コレクティブエボリューションの寄稿者のアルジェン・ワリア氏も、この種の技術は人間の肌や目に作用すると、人間の毛穴は 5G テクノロジーを採用している機器が出すこれらの波長にさらされると多数のヘリカルアンテナとして機能してしまい、言い換えれば私たちの体は 5G 放射線に対して磁石のように反応してしまう。さらにワシントン州立大学生化学と基礎医学の名誉教授マーティン・ポールさんは、安全性テストを行わずに一切行わない 5G を展開するから世界の歴史の中で最も愚かであるというようなことをおっしゃってます。まあ携帯電話とかデバイスとかこのつながり良くなり、より早くなるのはいいんですけどもね、テクノロジーの進歩と引き換えに人間の健康や生活を危険にさらすことはいいのかと。これは世の中の全ての技術、最先端技術に言えることですよね。
食べ物もそうですし、
食べ物も便利だからとか、たくさんよくできる、お金儲けのためとか、成長ホルモンとかですね、牛肉に対する成長ホルモン、私も警鐘を鳴らしてます。そういったものとかいろんなものが、
周りも大変ですね、もう身の回りが。
食料危機のためにワクチンをやってるという話もあるぐらいです、
で先ほどスマホの話の続きで、例えばスマホを作った、ね、あのアップルですか、
アップル、
スティーブ・ジョブズっていうのは有名な話で、はい、子供にはスマホ渡さない、
そうなんです、ね、
ビル・ゲイツは14歳まで子供にスマホ渡してないとかです、
ね、ワクチン打たないとかね。
そう、
投資してる人がね、やっぱりこれお金で動いてる世の中ですから、投資者の、なんていうかな、モラルや信念とかね、まあ、森垣さんとか我々がお金を要求もらったら、いや変わるかな人間が、ね、そういうしっかりした信念のもとに、これには投資すべきかすべきじゃないか。
そうですね、
で実はね、軍需産業というのは、久保田の運行機とか、ブーツとかね、この間ミシュランのブーツ履いたんですよ、ちょっと屋久島の山登った時に、
はいはい、おー素晴らしい。
で素晴らしい良かったんですよ、
うん、
もうこんなにいい素晴らしいあの登山靴あったかいうぐらいの素晴らしい靴だったんで、うん、それ元は言うと群衆産業のキャタピラとかね、あの戦車とか、
ね、
あれは空の技術なんですけど、私としてはそれは嬉しいで、靴とかそういうね、あの農耕機に使われるのはいいんですけど、
う
ん、誤った使い方とかされると全てにとんでもないことがあるので、うん、この責任はね、官僚の日本でも許可している痛い病でもそうでした。最初は大丈夫、水銀は大丈夫だったとかね、いろんな川崎病とかもね、塩糖だけ高くしたら濃度の問題といって高くして違うところで出ちゃったんですよ、遠くで出た、違う、そういう問題じゃなかった。経済を優先するために、うん、金儲けする人はね、やっぱりそのダメ、原発もそうですよ、原発も、
ね、
最後まで考えてやってほしいですよ ね、
そうです
ね。たんまりあのしあの天下りでモーターあるんですから、点々、とする間に家帰るぐらいモーターあるんですから、
そうなんですよ。だから原発とかでは守れないので、
ね、マフィアですよね。
そうですよね、
はい、官僚がね、
やっぱり皆さんにちゃんとこの番組でよく勉強していただいて、
はい、
まあ、これからね本当気をつけて、もう自分の身は自分でしか守れないです、
はい、まあ、暗殺、これ優秀いたら暗殺されるかもしれないですけど、もうそろそろねこういう報道の自由は66位ですよ、
うん、そうです、もっと上げたいですね。
経済的には G7 に入ってるんですよ、
はい、
菅首相はあそこ行った、イギリスにも行って G7 行って、うん、金を貢ぐためには7位入ってるのに、うん、報道の自由が66位、
おかしいですよね。
国民に何も
知らせない、
知らせない、隠してる、羊さえ作ればいいというね、そう、シープルという、シープピープルですよ。
だからまずは体を鍛えて、はい、その頭も磨いてもらいたいし、勉強してもらいたいですよね。
そうですね、ここでね本当に調べて、ワクチンも大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、
はい、
私はしばらくあのモルモットじゃありませんから、
ね、我々
はモルモットじゃない、ちょっと請求じゃないかと、
同
調圧力も含めて、
そう思います、
はい、ということで、まあ、今日は本当に24
太郎、
いや、森田
今日のゲストは
話題で、今日のゲストはね、
あのお名前を
あ、森脇達之と申します。
太郎と
優作でお送りしました。
また第4木曜日、はい、17時5時から、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しいひとときでした。
よろしくお願いします。
素晴らしいです。ありがとうございます。